祈りにありましたように、今日はペンテコステです。聖霊降誕日とも呼びます。今年は4月5日にイースターをお祝いしました。それから7週間後を私たちは迎えています。その間に復活されたイエス様は弟子たちにお会いになって、そしてその後天に戻られました。これ天に昇ると書いて昇天というふうに呼びます。で、天に戻られる昇天の時には弟子たちのようにですね、復活された主に会うことはもうなくなります。復活からその昇天までの間は弟子たちはイエス様、復活されたイエス様と会うことはできましたけれども、昇天の後にはもうそのような主と顔と顔を合わせて会うということはなくなりました。時代がまあ変わったと言っていいでしょう。代わりに聖霊が送られることによって神を知る時代をが来るということです。ですから私たちはこの2000年前のペンテコステの出来事以来、まあ、約2000年間ですね、この聖霊の時代というものを生きています。で、この聖霊の時代も終わりが来ます。その終わりが来るときはいつかというと、イエス・キリストが再び戻ってこられるときです。その時には天と地が一つになった、その神の国が完成する時でもあります。で、聖霊の時代に生きる私たちの使命は何でしょうか。ペンテコステの出来事は2章に書いてますけれども、使徒2章に書いてますけど、使徒1章ですね、少し見てみましょう。使徒1章7節このように言っています。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな敵とかはあなた方の知るところではありません。これはイエス・キリストが、天に戻られるイエス・キリストがですね、再び来ると言われた時に、それはいつですか、もしくは弟子たちがですね、このイスラエルを復興してくださる時はいつですか、つまり新しいその時代はいつですかというふうに言われたんですね。で、そのいつどんな時というのはあなたが知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますというふうにあるんですね。ですから、この聖霊の時代に生きる人というのは、この聖霊を受けるときに備えられて、力を与えられて、イエス・キリストの働きを継続することになるというふうに言えると思いますね。神の国の国というのが始まりましたけど、その支配を地の果てにまで広げるという、そういう働きです。で、この働きというのは当然私たちもこの時代にあって参加している働きだというふうに言えます。少し続きを見ますね。1章9節、こう言ってからイエスは弟子たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき、人たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラの人たち、どうして天を見上げているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになりますと、ね、まあ、次の時代のね、再臨のことについてまで言います。でも弟子たちはですね、天に登っていかれる、そういうイエス・キリストをこう、ずっと見てるとですね、二人の見つかりが来て、いつまで見上げてるんですかと、さあ仕事に取り掛かろうというふうに言われるんです。いつ戻ってくるかは心配しなくてもいい、さああなた方は行きなさい、君たちにはやることがあるというふうに弟子たちを、ある意味追い立てるというかですね、そういう、ニュアンスがここにあると思います。10日後に弟子たちは約束されたこの聖霊を受けて、そしてその働きを始められました。で、それが今日まで続いているということです。イエス・キリストが昇天し再び戻ってきて、弟子たちがどんな働きをしたか、その清算をされるという時がイエス・キリストの再臨であると言っていいと思いますね。で、このことをですね、イエス様はよく、主人が出かけていて、その留守をですね、しもべたちに任せる、そういう例え話の中で、この時代のことを述べました。主人は今不在、イエス・キリストも天に戻られて、 今私たちは顔と顔を合わせてイエス・キリストを知るに会うことはない。でも再び顔を合わせる、それは主人がまあ戻ってくるとき、主人は必ずそのときにその弟子たち一人一人と清算をします。でこれはイエス・キリストある意味警告としてですね、この例え話を話されました。で私たちは主と会うときというのはいつかは分かりません。それはこの世の終わりかもしれませんし、私たちがそれぞれ個人的に死を迎えて天でイエス・キリストと会う時かもしれません。どちらにしてもその時には私たちはイエス様と顔と顔を合わせてこの聖餐の時を迎えることになります。いつどこかということにいつの時代もですね、気をこう取られる方はいらっしゃいますけど、それはあなた方が気にすることではないというふうに言われました。気にするべきはいつイエス・キリストが戻ってきても、もしくはイエス・キリストと出会う、顔と顔を合わせて会うことになってもその備えをしておきなさいということですね。で今日はその例え話の一つをですね見ながら、じゃあその備え、その期間私たちはどういうふうなこう姿勢で迎えることができるか、それをですね見ていきたいというふうに思っています。一番、長い例え話の一つですけれども、少し読んでみましょう。皆さんのよくご存知な例え話ですけれども、マタイ25章の4節からですね、ざっと読んでいきますので、聖書ある方は読んでいただいてもいいですし、前を見てくださっても構いません。マタイ25章4節からですね、天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれの能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけたというんですね。このタラントというのはね、タレントというふうに言うように、この才能というふうに私たちは考えますけど、基本的にここで言う、もともとの意味は、その当時のお金の単位でですね、今の金額に直しても何千万何億というね、多額のそういうお金の単位だというふうに言えます。で古代ローマではですね、たくさんの召使いを持ったそういう家主という人がいて、でしもべはですね、単にじゃあその主人のために畑で世話したり家畜の世話をするだけじゃなくて、その財産の管理も任されているということもあったということです。で主人は出かけるとき、私たちは旅に出かけると飛行機なりですね、車なりですぐ戻ってくる計画を立てますけど、当時の旅というのは歩きでですね、そして、ロバに乗ったかもしれませんけど、基本的には天候にも左右されていつ戻ってくるかわからない、そういう状況の中で主人はですね、それぞれのしもべにその能力に応じてですねお金を預けていったということですね。じゃあ最後までですね読んでみます。少し早口に読むかもしれませんけども、ついてきてください。すぐに5タラント預かった者は出て行って、それで商売をし他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かった者も他に2タラントを設けた。一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り主人の金を隠した。さてかなり時が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算した。すると5タラント預かった者は進み出てもう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私は他に5タラント設けました。主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよ。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も進み出て行った。ご主人様、私に2タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、他に2タラントを設けました。主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを分かせよ。主人の喜びを共に喜んでくれ。1タラント預かった者も進み出て行った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさなかったところからかき集める、厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた、悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。 それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げ、10タラント持っている者に与えよう。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだとですね。この例え話から分かるように、主人が自分の財産を預けたしもべたちに何を期待していたかというと、それはこの例え話からですね、読むと分かると思います。それは預けたお金で、もしくはその預けたお金をできるだけ使って生産的に実り豊かに管理するということでした。これ意外に思うかもしれませんけど、主人がしもべたちにですね期待していたことというのは、この今のですね、資本主義社会に共通していることがあります。それは何かというと、自分の手元にあるお金ですね、それをその投資するということです。投資っていうのはどういうことかというと、その利益とかですね、将来の成長を期待して、その手元にある資金を、企業とかですね、不動産などの対象に、投じるという、そういう行為ですね。で、投資の反対は何かというと、今手元にあるお金を、何か自分が今欲しい、その最新のこのおもちゃを買ってしまうような、このすぐに、得ることのできる満足感のために、消費することです。ですかね。投資というのは、今我慢して将来利益を得るためにそのお金をこう、投資するということですね。で、これはお金だけでなくて、例えば時間とかの使い方も同じです。例えば中学校、高校でですね、もちろんその時楽しいことだけを追い求めて時間を全部使うこともできますけれども、それも一つの生き方かもしれません。しかし、その一番楽しく遊べそうな時間を、その遊ばずに、将来の自分がなりたい職業とか仕事のために、勉強をすると。これは一種のその時間を投資しているというふうに言っていてますね。そして必要な知識とかそういうものを得たり、その必要な大学を、学校を出て、そして後になってその、良い待遇とか職業を、楽しむということですね。これは人格の成長も同じです。うぬぼれたままでですね、勘違いしたままで生きるということは可能です。もう自分は十分、それなりのものだと思うことはできると思いますけれども、しかし、正直に自分の姿を見て、そして現実の自分のを受け入れてですね、そして自分が本当に足りないところを正直に認識して、それを改善していく、そういう苦労をする、そうするとその後に豊かなその人間関係とか、この成功というかですね、そういうものを手に入れるという意味で、今苦労するという生き方もこれは投資になると言っていいでしょう。つまりその資本主義というのはですね、この満足を先延ばしにするという、そういうまず原則があるのと、自分が持っているそのものですね、それを資本というふうに言いますけど、それを自分のために働かせて、この繁栄を増すような形でこう用いるということが含まれているということですね。で、私たちはですね、よく誤解してしまうのはですね、クリスチャンの生活というのは、この愛に満ちた温かい心さえあればいいんじゃないかというふうに考えますね。で、それはなぜかというとですね、その私たちが大事にしている義とされるということは信仰によるのであって行いによるものではないというふうに私たちは信じますけれども、それをですね、こう広げてクリスチャンとして働くこと、この世で何かすることはもうポイントではないと、そこは大事なことではないというふうに考えてしまう傾向があるからです。しかし福音書をですね読むと、その、今日の例え話が一つの例ですけど、神様が何をそのしもべたちに、私たち言うとその信仰者たちに求めているかというと、それはその信仰にふさわしい 実りというものを期待している、重視しておられるということがわかると思います。別の箇所では、イエス・キリストはブドウの木で、神様は農夫だと、そして私たちはその枝だというふうにあります。枝が木であるキリストにとどまるように言われているのは、それは実を実らすためです。そしてもしその枝に刈り込みがですね、農夫によって行われるならば、それはさらに良い実を実らすためなんだと。そして実を実らさない枝は投げ捨てられるというふうにあります。また私たちが誰かがの信仰を判断するときですね、ああ私もイエス様は信じてますという人がいるときに、私たちは単にその人が口で言うことだけを真に受けるということを聖書は言っていません。そうじゃなくて、その人が信じますと言っているその信仰が本当にじゃあその人の生き方にどういう変化をもたらしているか、そういうものを判断して、つまりその人が実らす実を見てその信仰を判断しなさいというふうに言われています。このようにですね、基本的にそのプロテスタントのその考え方というかですね、は伝統的にキリスト者は勤勉であるべきという、そういうふうに考えてきました。神の国にはその怠け者というものの居場所というのはないということです。では教会の、ね、中のことを考えてみます。教会の働きにおいてですね、すべての人が前に立って教えるということはありません。すべての人が伝道者になるということもないでしょう。しかし何らかの形でね、私たちはその働きに参加するように召されています。一箇所ですね、見てみましょう。ローマ人の手紙12章の6節から、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさいというふうにありますね。持っている賜物、与えられているものは違いますけれども、それらに応じてそれを使いなさいと、それを生かしなさいというふうに言われるんです。イエス様が今日皆さんのところに来てですね、直接その忠実なその管理者としてですね、これをしなさいというそういう案件をですね担当するようにこう呼び出されたらですね、どう感じるでしょうか。私たちの考え方では、私たちがこの人生で、まあ、例えば稼ぐお金もですね、神様がその力と機会を与えてくださった結果であり、まあ、神様から託されているものというふうに考えます。私たちの能力とか時間、それからさまざまなチャンスというもの、機会というものがありますけど、それも神様から託されているものだというふうに言えるでしょう。私たちは神様の手から受け取ったすべてのものの良き管理者となるように召されています。それを用いてその生産的なその豊かな実りというものを期待されているということです。そしてイエス様が戻ってこられるときには、私たちはその託されたものをどういうふうに用いたか、その生産の時を迎えることになります。私はあなたにこの能力を与えた、私はあなたにこの機会を与えた、この使命を与えた、あなたはそれをどう用いたかと。その生産の様子がどのようにもになるかですね、この例え話はですね、ちらりと私たちに見せてくださいます。5タラント預かった人はさらに5タラント加えて戻ってきて主人に報告します。私は取引したり、まあそういう商売のために駆け引きしたり交渉したりしてですね、非常に慎重にかつ生産的に行いましたというふうに言うんですね。主人はどう答えたでしょうか。 利益を得るなんてそんなの欲張りじゃないかとは言いませんでした。主人が答えたのはですね、マタイ25章21節、このように言います。主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと。あなたがこれほど機転が利き、小さなものにも、つまりこの世で与えられている託されているものにも忠実に立派に管理したので、私はあなたに次の神の国ではより多くのものを任せようと思う。さあ主人の喜びの中に入りなさいと、神の国を受け継ぐものになるということです。で、2タラント預かった人もですね、同じように2タラントを設けましたので褒められました。問題は1タラント預かったものです。24節、1タラント預かった者も進み出ていった、ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行ってあなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものですというふうに言うんです。基本的にまあその1タラントを失うことはありませんでしたけれども、そのままですね、実り豊かに用いることもしませんでした。で、この1タラント預かったものはですね、それでですね、言い訳をしてね、それだけではなくてね、あなたは厳しい方だというふうに、まあ、主人はある意味告発したんです。私たちはね、考えたいんです。怖がる人っていうかね、臆病な人とか、その弱い人、怖がりという人はですね、一見その優しさとか寛大さというものを主張している、もしくはそれを支持しているように見えますけれども、その人自身は基本的に弱いため、結局責任というものをですね、取ることができません。それを避ける、そのように生きるのです。で、そのためにですね、例えば人のために自分を犠牲にするということをすることはできませんので、結局自分を守る方を優先していきます。ですから決して優しくはなれないんです。言い訳と、あの人のせいですという、そういうふうに言う人というのは、これは臆病な、その性質がその人の特徴になっているというふうに言っていてますね。聖霊によって強さと慎みを与えられるように、私は特にこれから人生を立て上げる、子供や若い人たちにはですね、祈っています。すぐ誰かの責任にするんではなくて、自ら自分は責任を、この人生で、この生き方において自分が負うんだという、そういう訓練というものを日々積み重ねるべきであるというふうに思いますね。そうでないと、終わりの日にですね、この一タラントの人と同じように、主人からこのように言われる結果を招く可能性があります。26節、しかし主人は彼に答えた、悪い怠け者のしもべだ、私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて、10タラント持っているものに与えようと。あなたはリスクを犯すことができなかったのか。今の満足を先延ばして投資するという、そういうリスクを取らないで、私が託したものを成長させることが不可能だということが理解できなかったのかと。それらの投資は賢明で計算されたリスクでなければならなかった。あなたが恐れる、 そのために託されたものを地面に埋まるのを許しただけだと。もし不安ならせめて銀行に預けておけばよかったのにというふうに言うんですね。そうすれば少なくとも利息は受けることができたと、受け取ることができたというふうに言うんですね。この一タラントの人の運命は次のようです。マタイ25章29節、誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと。この例え話でですね、外に放り出されて泣いて歯ぎしりするというのは、基本的にこれは地獄に怒られるという、そういう意味です。悪い怠け者のしもべは主人から預かったものを失っただけでなく、主人の喜びにも入ることができませんでした。主人の喜びとをですね、共にするんではなくて、代わりに泣いて歯ぎしりすることになったというんですね。これはイエス様のこの終末に生きる私たちのへの警告でもあるというふうに言っていていますね。私たちが撒いた悪いもの、私たちが散らしたその悪い種を刈り取ってくださったのは神様ご自身です。神様は御子イエス・キリストを私たちのために十字架につけ、私たちが刈り取るべきだったその悪い収穫を全部彼に負わせました。そして私たちは神の命に生きることができるように聖霊を送ってくださっています。その聖霊を受けつつ、私たちはそれぞれの人生を勇気を持って大胆に生きていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは聖霊の時代を生きています。あなたと顔と顔を合わせて話しすることはありませんけれども、やがていつかあなたと顔を合わせる時が来ることを信じます。そしてその時、あなたが不在の間どのように生きたか、あなたは私たちに問われるでしょう。あなたは実に多くの良いものを与えてくださり、またあなたの命である御霊をも惜しみなく注いでくださる方です。どうぞその御霊によって、私たちは本来は何の役にも立たないしもべでありますけれども、あなたの力によって、あなたの命に生きるその特権を私たちは十分生き抜けることができるようにしてください。どうぞ御霊によって私たちの心に火を灯し、あらゆる困難に耐え、また恐れを克服し、リスクを冒してでも、その実りに向かって、私たちが精一杯生きることができますように、この祈りを、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。